私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
今日は主の洗礼と言われる日曜日になります。これまでは主の洗礼日と言われていたのが、主の洗礼と変更されているのです。つまりこれまで主イエスが洗礼を受けられた日、これを主題とし記念していた日曜日であったものが、この日を記念するのではなく、主イエスが洗礼を受けられた事実を主題とするようにということになるのでしょう。また今日の日課に触れるにあたって、私たちが意識しておく必要がある事実は、先週の主の権限の日曜日から、今年は3月の1日になりますが、灰の水曜日、この直前までの期間を権限節という季節として過ごすということであります。週報をご覧になると分かるのですが、次週の礼拝は権限後第二主日となっておりますから、今日主の洗礼の日曜日は権限後第一主日に相当していることが分かります。今まさに権限節が始まったのであり、その中で私たちは主の洗礼について聞く必要があるのです。権限とは、イエスが私たちの主キリストとして現れたということになります。ですからこの期間、私たちはイエスがどのような主として現れたのか、どのような主として私たちに知られ信じられることを望まれているのか、これらについて意識して御言葉に聞くようにと招かれているのであります。どのような主として現れたのか、どのような主として信じられることが望まれているのか、これらを意識しながら主の洗礼について共に聞いてまいりましょう。先週の主の権限の日曜日には、占星術の学者たちが幼子を訪問し礼拝したことを聞きましたが、これは全ての人々に礼拝されるものとして幼子が現れたことを意味しています。これが権限説に私たちが聞く第一の事実であります。そして続く権限後第一主日にあたる今日、私たちは洗礼を受けられる主キリストであるイエスについて聞くようにと設定されているのです。ここにどのような主として現れたのか、どのような主として信じられることを望まれているのかという問いへの答えが示されているのです。以前にも申し上げましたが、主イエスが洗礼を受けられるということについては、時代とともに疑念といいましょうか、混乱、困惑、そういうものが生じていった様子が知らされます。例えば福音書の記述を比較すると、その問題が時代とともに次第に大きくなっている様子がわかるんです。最も古い福音書とされるのはマルコによる福音書ですが、イエスの洗礼について次のように記しています。 その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。ここに見るイエスが洗礼を受けられた記述は、淡々と事実を事実として描いていることがわかります。そのマルコから10年から20年ほど経った頃でしょう。マタイによる福音書では、先ほどお読みしたように、その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ここまではマルコと同様問題を感じさせないのですが、次のようなやり取りが続いているのです。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。この記述からイエスが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられるのはただごとではないと感じていることがわかるんです。どのような主として現れたのか、この問いを前に人々は大いにとどまった様子が戸惑った様子がうかがえます。同じ頃のルカによる福音書では、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、とイエスが洗礼を受けられたことは記述されているのですが、誰から洗礼を受けたのか、このことには一切触れられていないのです。第四福音書と言われるヨハネによる福音書では、洗礼者ヨハネが、私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水で洗礼を授けに来たと言い、さらに私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たと、イエスが洗礼を受けられた後の様子について証しをしているのです。ある神学者はイエス・キリストの洗礼を指して次のように書いています。この出来事は事柄に即して厳密に主の誕生と死の真ん中の出来事としてあるのだ。イエスの洗礼はイエスの誕生とその死の真ん中に位置する出来事であると言われているわけですが、これは一体どういうことでしょう。それは時間的な意味で真ん中に位置するということではないでしょう。それはイエスの誕生とその死とを結びつける決定的な出来事という意味で真ん中に位置しているということに違いありません。それはイエスが誠の人として乙女マリアから生まれ、誠の人として十字架の死を遂げられた、その真ん中にある出来事であります。このことはイエスがお生まれになったことも、洗礼を受けられたことも、そして十字架の死を遂げられたことも、イエスが誠の人として私たちの間に来て住まわれたということを意味しているのです。神の子イエスが決して仮の姿で来られたのではなく、痛みを伴わない十字架の死を遂げられたのでもなく、私たちと同じ人として来られた。そのことをイエスの洗礼はその誕生と死の真ん中で示しているのです。さて、今日私たちに与えられている マタイによる福音書に見るイエスの洗礼に目を向けてまいりましょう。マルコが淡々とその場面を記述しているのに対し、マタイの時代にはイエスの洗礼について疑念が生じていたことが想像されます。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ここまではマルコ同様、イエスが洗礼を受けられることも、また洗礼者ヨハネから洗礼を受けられることにも、後の時代の記述と比較すると特に問題があるようには見受けられません。しかし次のように続いているのです。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。つまり洗礼者ヨハネの方がそのことに問題を感じたというのです。イエスが誰であるか知っていたヨハネ自身が、洗礼を受けられることはふさわしくないと思い、拒絶しようとしたのです。しかしイエスは次のように答えて言われているのです。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスに洗礼を授けたのでした。ここに見られる洗礼者ヨハネが戸惑いつつイエスに洗礼を授けた様子は、当時の人々に生じた疑念、困惑を表していると言えるでしょう。神の子イエス、当然罪のないイエスが罪の許しを得させる悔い改めの洗礼を受けるということは、どう考えても筋が通っていない。少なくとも人の目にはそのように映ったのでした。ヨハネの戸惑い、マタイの戸惑い、そして人々の戸惑いはそのような理由を由来としていました。洗礼者ヨハネにしても、マタイにしても、また当時の人々にしても、人間の目に正しいこととは、神の子イエスが洗礼を受けないということであったのです。洗礼を受ける必要がない方として、私たち人間と一線を画した存在であるからこそ、私たちを救うことができる、このように信じたかったのです。それが人間にとって、分かりやすい、信じやすい内容に思われたのでした。御言葉を通して告げられる神の御心が分からない人々は、御言葉を書き換えることによって自分たちの戸惑いを少なくし、自分たちが受け入れることのできる範囲にイエスの洗礼という出来事を収めようと試みたに違いありません。それが先に触れた福音書の記述に見られる変遷であります。しかし今日イエスは言われているのです。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいと。箴言後第一主日にあたる今日、主の洗礼という日曜日となっているのは、主の箴言、すなわち世界のすべての人々に礼拝されるものとして現れた幼子の場面に続いて、 イエスは洗礼を受けられる誠の人として現れたということなのであります。一方は全ての人々がひれ伏すにはふさわしくないように見える小さな無力な幼子として現れ、もう一方は神の子が洗礼を受けられるということで誠の人として現れたというのです。いずれも人間の目には不都合をもたらす事実に見えました。しかし主イエス・キリストはこのようなメシアとして信じられることを望まれているのです。これが箴言説の始まりに私たちが聞くべき神の御心であり、主イエスの言われる正しいことに他ならないのです。人間の正しさは、人間の正しさではメシアは洗礼を受ける必要がないという判断がなされました。しかし主イエスは正しいことをすべて行うのはふさわしいと言われているのです。もちろんこの正しいこととは私たち人間の目に正しいと映ることではありません。私たちの内にある正しさは個々人においても集団と集団、国と国の間にあっても決して普遍的なものではありません。それぞれの置かれた立場や状況によって本来は一つである正しさがいくつにも分かれて見え、それぞれが正しさを主張して争うのです。ですから人は自らのうちに正しさを持たない存在として神の前に繰り返して立つことが欠かせないんです。今日の場面でも私たち人間に見る正しさは神の子イエスは洗礼を受ける必要がない、すなわち私たち人間とは当然一線を画している存在であるべきである、それだからこそ私たちを救うことができる、そういう判断へと導くのです。弟子たちもイエスは神の力を振るって敵を打ち破ることによって救いを実現すると信じて従っておりました。ですから彼らの期待を裏切るように敵に捕らえられると逃げ出してしまったのであります。しかし預言者イザヤを通して次のように言われているのです。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。到底私たちの知る正しさでは分かり得ない正しさを神は持っておられる。それをイエス・キリストによって示されたのだと言われているのです。私たち人間の思いを高く超えた神の正しさは、神が誠の人となって私たちの間に住まわれ、私たちが受けるべき罪の許しをの洗礼を共に受けられ、私たち人間と同じように大きな痛みを伴って十字架の死を遂げられるという、私たちの思いを超えた 私たちの思いを高く超えた神の御心なのです。まことの人となられたまことの神、この神、私たちの主キリストが、私たちが受ける洗礼を共に受け、私たちの間に同じ人間としてお生まれになった、そして住まわれた、このような主キリストとして信じられることが今望まれているのです。この主、そしてこの洗礼を受けられた主は天からの声で、これは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言されました。この主と共にあって私たちは安心して洗礼を受ける時、私たちもまた、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものとして受け入れられるというのです。この主と共にあって安心して生かされていくこと、これが権限後の第一の日曜日、主の洗礼を通して聞く御言葉に他ならないのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。